詩編の32編です。この詩編の32っていうのは、昔からですね、非常に、よく読まれてきたものなんですね。この前の命の水にも書いたことですけど、アウグスチヌスですね。アウグスチヌスという、古代のキリスト教の神学のもと、いわば築いたと言われる、非常に重要な人物がいますが、その人もですね、これを特別にこの詩を、この詩編をですね、愛したということですね。アウグスティヌスの徳愛の特別に心に非常に深く入ってきた自分の経験を深くですね、言い当てている詩であるということを、まあ、言っていますが、ルター宗教改革者のルターもですね、この詩は非常にパウロの信仰に非常に近い詩の内容もだということでですね、言っていることです。そして、この詩はたくさんありますけれどもですね、ずっと非常に古代のキリスト教会がですね、この全部の詩の中で7つを取り出してですね、これが特に悔い改め、深い悔い改めの詩として7つを取り出している、その中の一つでもあるわけなんです。まあ、そういうことで非常に昔からですね、この詩は世界的にそういう重要な影響を及ぼした人も特に心に深く留めた詩であるということが言えます。最初にですね、いかに幸いなことでしょうって言って日本語で訳してありますが、原文はこれはヘブライ語ですね。ヘブライ語では一語であるんですね。これはアシュレーという言葉なんです。たった一語なんですね、アシュレーと。で、日本語ではいかにとか幸い、それから幸いなことでしょう。品詞から言えばたくさんの言葉が一緒になっているんですね。いかにとかですね、それに幸いとかことでしょうとか。だけど原文ではたった一語なんです。アシュレーって。それ日本語にすると非常に長くなったりすることがよくあるわけですね。このアシュレーという言葉、これをもともとアーシャルというのはまっすぐな素直なとかいうようなものから来ているんですね。そういう意味から。それからアシュレーという幸いということに対する、だから一語でこれは簡単譜なの本だよね。だからいかに幸いなことかというふうに本来簡単譜のつくような言葉なわけなんですね。アシュレー、英語の、日本語の関東詩とか簡単詩とか感動詩とかいう言葉がありますよね。そういう類のような言葉として使われるわけですね。簡単詩とか言われますよね。あるいは感動詩とか同じことですけど、言い方がこれいろいろあります。あるいは関東詩とも言うんですね。間に投げる、みんな同じことです。まあ、日本で言うとあーとかですね、おーとか、まあ、そういうような言葉のにちょっと近いわけですね。アシュレー、いかに幸いなことか、幸いっていうのを含んでいるもので、いかに幸いなことかと訳されるわけです。でこの、簡単詞っていうのに近いと言ってるわけですね。簡単詞とはあーとかおーとかいう意味なんですけどね。あーとかを言うともとか幸いという意味をちゃんと持っているわけなんですけど、で、そういうふうにですね、まずですね、とっても幸いだっていうことは何かっていうことなので、これが、私たちの通常の考え方と全く違っておるということです。現代だったらですね、誰かを見たり考えて、とっても幸いだなとかいうの、いかに幸せなことだろうかなんていうのは一体どんなことを思い浮かべるか。それはもうほとんどの人がですね、まあ、女の人だったら健康な顔がきれいだとかですね、家族が良い、お金もあるとかですね、 そういうようなことはとっても幸いだなと。オリンピックでですね、金メダルを持ってみんながもてはやされた、あれは幸せだなとかですね、そういうふうな優勝とかですね、 金メダルをもらうとかいうこと、日本中が沸き立っていますなんて、そんな沸き立ってるはずがないんだけど、そういうオーバーな表現にしたりですね、いつもそういうことを言いますね、オリンピックなんかで。日本で今病気を苦しんで苦しんでいる、テレビも見てない人もいっぱいおるわけですから、日本で沸き立つはずがない、私の心沸き立ったりしないわけですね、そういうのを見ても、でもそういうふうにですね、大きな嘘を言っているということをいつも思いますね。相手に誰かが金メダルをもらったらですね、沸き立っているとか何とか言ってですね、大喜びしていますとか言っていますが、そういうふうなことをこの世ではですね、非常に幸いなことだというふうに思うはずです、ほとんどの場合ですね。けれどもここではそういうことの全く関係がないこと、もう根本的に違ったことをとっても幸いだと言っている。そこにですね、聖書的な考え方っていうものがなかったらですね、もうみんなこの世の一時的なものに流されるわけですね。みんな褒めささると、まあ、綺麗な顔もして綺麗なスポーツもできるとか、お金もあるとかですね、育ちもいいとか、それは本当に幸せだな。でそんなのと比べてですね、自分はなんと不幸なことだろうかなんて思ってしまうことがたくさんあるわけです。けれどもここはですね、もう何か世界が別っていう感じしますよね。これは要するに一言で言えば、罪を許されるっていうことなんです。これを1と2でちょっと詳しく表現しているわけです。背きというもの同じ、罪というのも同じなんです。都がも同じ、心に欺き、みんなこれを要するに一言言ったら罪ということで、罪が許されて、清められるというような意味をですね、これこそが本当の幸いだって言ってることなんです。だから、許されるというのは受け身なわけですよね。自分が何かをするとか、自分が何かを持っているということは幸いではないということで、だから主、神様ですけど、神様に許していただくっていうことだから、このことがわからないのが人がたくさんおるのは、これは神様がまずわからないということですね。罪というのをわからない、許しもわからない、そういうふうにここで一番幸い、ああ幸い、なんと幸いなことかっていうことの元になってあることはみんなわからないはずですね。私もかつてはそうだったかよくわかりますが、神様では全然わからないと、罪を負うこともわからない、許されることもだからもちろんもわからないから、ここに書いてあることを読んだって全然意味がわからないから、もう面白く、ね、読まないということになります。そういうふうに本当の幸いっていうことのためにはですね、神様のことがわかり、罪がわかると、許しがわかるというこの3つが必要だったわけです。でもこの3つは考えてみたらですね、さっき言った今のオリンピックのような非常にですね、能力スポーツですね、氷のスピードで滑り回ったりですね、ジャンプをしたり、華麗に踊り回ったりするとか、そういうのも本当に特別な能力ですよね。誰でも練習したらできるものでは絶対ないわけです。他の野球にしてもですね、ピアノにしても何でも、会社の経営にしても、特別なやはり能力がいるわけです。お金もいるとか、頭も良いとか。けれども、こういうことはです、それ一切関係ないわけです。罪が許されるとか、神様のを信じるとかですね、そういうことは病気の人も老人の人も、外国の人も、全然賢くもない、学問もない人、みんながこれはですね、誰でもがその気持ちになったら本来与えられることだという点が非常に違うところだと思いますね。世間からみんなが褒められるということは、これはもう誰でも決してできないことですから、そういうことでこの聖書の世界が言う幸いということは分かるためには、この罪ということは分からなかったら、それは全部分からなくなるということですね。そういうふうに幸せっていうふうなことをですね、全く違う、よく若い人のこの歌、歌謡曲なんかで何か幸せ幸せでありくて、いっぱいそういう言葉が使われていますよね。もうそういうの本当に、表面的なことです。でそんなのは大概ですね、なんか男女の間とかなんだかいうことがいっぱいあってですね、うんざりするほどもそういうのばっかり見せているわけですね。でそういうことで、みんながですね、この幸せやいうこととは、そういうことなんだと、偶然みたいな運だもん、 健康で病気にがちで入院してる人はそんなことも恵まれないとかですね、お金がない人はそんなことできないと思ってしまうんですけど、このことが幸せであるのは誰でもが同じように与えられるということなんです。どうしてかっていうと、罪っていうのは誰でもが持ってるからですよね。で、心、神様っていうもの本来ですね、信じるような心も本来は誰でもが言えば与えられていると。神様の形に作られたからと。自分がですね、神様は死にたくないと思うから信じられないというとかありますよね。目には見えないんだけど神様がおると信じるかどうかは、その人の信じようとする気持ち次第でもあるというところですから、そういう意味で、そして神様が非常に清いお方で愛のお方で真実だと思ったら、それに反する気持ちはみんな罪というですね。愛やいうものは、昨日の日曜日でも話がしましたけれども、本来の愛は誰でもに及ぶようなものを言うので、特別な人だけに及ぶようなものはですね、本当の愛ではなくて愛の影のようなものだということですよね。非常に悪い人、自分に悪いことをしてくる、言うてくるような人、そういう人に対してですね、その悪い人が少しでも良くなりますようにと願う心が愛だということですから、そういう祈りの心が愛なので、好きな人だけに及ぶと、自分の子供だけに与えるいうものは本当の愛ではないということです。そういうことで、その心で考えたら、そんな愛なんか誰も持ってないので、そういう愛に背く気持ちはみんな罪だと言うんですね。だから自分の子供を愛する、何が言ったら罪なのかと、普通はそんなことは罪とは言わない。自分の子供だけを可愛がるという気持ちは実は罪なわけなんです。他の子供をほったらかしてですね、他の子供を少しでも良くなるようにという気持ち、それは自分の子供責任があるから、これは当たり前なんですけど、その他を一切こう考えない、どんなに困っとっても苦しみは全然ほとんど関心がない、そういう気持ちが罪だというわけです。ですから、罪というものは誰でもがあると、妬みとかですね、何か、自分の気に入れない人をやっつけようとする気持ち、そのみんな罪だというわけです。それが非常にこう強くですね、心の中にこうはまり込んでいるので、神様によってそれを許していただき、清めて取り去ってもらわなければ、私たちは自分の力ではそういう心の奥の奥にあるものだから、自分で取り去ることはできない、自分でも気がつかない、気がつかないほどの罪もいっぱいあるからです。そういうことで、本当に、自分と関係がある人だけすらも大切にしたりはなかなかできないですね。自分の親とか子供とかだけでもできないんですけど、他のさまざまな関係、会社でも仕事で会う人でも同じような気持ちでですね、対する、同じように相手の人が良いことが起こるようにっていう気持ちで対する、そんなんか比べたらもうほとんど誰もそんなことはできてないことですね。やっぱり自分の気に合った人を大事にするというふうになってしまう、そういうことをまさに罪と言ってるので、だからその罪を許していただくというわけですね。そうして初めて私たちの心の中のもどっかですね、自由があって、神様からの良い本当の愛が流れ込んでくるというわけですね。でそれでこの幸いとそういうふうに許されたらですね、後で神様の愛、命の水が流れてくるわけです。そこに本当の平安もあり、喜びもあると、力もできるという、ということがあとつながっているわけなんですね。で、ですからこの詩人はですね、後でこう積極的なことを言ってますよね。罪が許されただけはどうして本当に幸いなんだろうかと思う。許されたら清められる、この奥のですね、暗いものが捨てられるものだから、そこへ良いものが流れてくるということで、だから後の後半見たらですね、7節とか最後の方ですね、10節、この7節とかいうものはですね、喜びを持って私を囲んでくださるという表現でも言ってるんですね。積極的に 喜びが自分を取り巻くんだ。それから実節もそうですね。主に信頼していったら今のように罪も許されている。そうしたら慈しみに囲まれてくると。それは神様が慈しみをその人に注いでくれるようになるんですね。罪がなくなった。罪っていうほの真実に背くような気持ちを持っている限りは自分中心、持っている限りはその神様の慈しみが注がれてこないというわけです。そういうふうに私をもう取り囲んでるんだということがこの2回も使っているぐらいですね。そのように罪が清められて許されたら、そこにさまざまなものが流れ込んでくる、取り囲んでいくというわけです。でそこに至るまでこの人はでもどんなに苦しんだかっていうのが3節とか4節とか5節に書いてあるわけです。これはどういうことかというと、黙示し続けてというのは一体どういうことなのかと。それはこの3、4、5とつながってるんですね。で、これは3のところを見たらですね、骨まで、これはちょっとオーバーのようなけどですね、この骨っていうのは前にも何度か言ったことがありますよね。骨っていうのは体の内部に一番奥にあるわけです。奥にありますから、骨までっていうのは自分の体の一番奥まで、その本当に朽ち果てたぐらいですよ。本当に疲れ果てた、苦しんで疲れ果てたという意味を言ってる。体の奥の奥まで疲れてしまった、弱ってしまったという意味で、こういう表現をしていたわけです。今頃はこんなことは言わないですね、骨までもうどうかなったとか言わないんですけど。そして見てって、神様の手が昼も夜も私の上に重くて、これはこの罪がまだ許されていなかった時のですね、罪、心の中の悪いものがいろいろあってですね、それは神様罰せられると裁かれると、まあ、そういう気持ちがずっとあったからですね、非常に苦しかったと言っているわけです。でそれで、この4節の後半も、私の力、生きる力も夏の日照りにあったようにという意味です。ですね、夏の日照りにあって衰え果てたっていうのは、ちょっとこのままではこの日本文はちょっとおかしいですね。私だから他の訳はそういうふうにしてありますが、夏の日照りのようだ、日照り、夏の日照りにあってですね、力が衰え果てた。夏の日照りにあってそういうふうに衰え果てるようになったというわけですね。ちょうど土がですね、夏の日照りにあったらですね、あるいは植物が夏の日照りにあったら弱ってしまうようになったという意味です。私の力ですね。まあ、そういうふうにして、この罪が許されない間は非常に苦しんだというわけです。でこれは自分がですね、本当にそれが罪だということもなかなかわからなかったということもあるんですね。これはアウグス・チヌスという人がですね、この人、まあそれは2000年近くも残るぐらいですから、非常に頭もいい天才的な人だったんだけど、さまざまな欲望もあったりしてですね、別の道にはまり込んだりですね、女の人の引力に負けたりですね、そういういろんなことがあったんです。それからキリスト教にちょっと似たところがある別の宗教に引っ張り込まれたりですね。それをずっとお母さんがですね、非常に真剣に祈り続けておったということも書いてありますが、まあ、そういう結果として最終的には本当の神様に導かれた人だった。に非常な哲学者であった、神学者であった人なんだけど、若い時には非常にさまざまに迷いていたんですね。でそれを自分の経験をこういうふうに、これと同じだというふうに気持ちで、書いてあります。3と4とかですね、非常に苦しいことはさまざまあったと。で、けれどもある時にですね、誤説になって、その罪が非常にはっきりと分かったから、その罪を告白したというですね、告白した。そうして初めてですね、それまでのさまざまな 悪かったことをいっぱい分かって、それも全部許していただいたということははっきり分かったと。これがアウグスティヌスの生涯の決定的な転機になったわけです。そういうふうに、だからこの前の命の水って書いたように、アウグスティヌスという人はですね、非常に有名な書物のタイトルに告白っていう題のものを書き残したわけですね。でそれが今日までずっと世界的によく読まれて伝わってきたわけです。この告白っていうのがありますよね。そういうふうに、非常に世界の、キリスト教の中、哲学の中でも大きな影響を及ぼした人もですね、単に頭が良いとかいろんなことよく分かるというだけでは決してそうはならなかったので、罪を知ってそれを告白したと、そして許しをいただいたということから神様が豊かな恵みを注いだわけです。そして大きな影響を持つようになったということなんです。で、これがですね、キリスト教も本質的にこれと同じことなんですよね。キリスト教の恵みって一体何なのかっていうとですね、罪の許しということで、それをキリストがはっきりさせるために神様がですね、十字架にキリストを貼り付けにされてまで、この罪を、みんなの罪を負って身代わりになってくださったというわけです。ですから私たちもそれを信じるだけでこういうふうにはっきり許していただくと。でそういうふうになって初めてですね、非常に大きな転機がっていうのはこの6節から根本的に変わっていったとですね、その生涯の道が変わっていった。そういうふうにして許されて神様からの恵みを受けるようになった時には、この6節であるようにですね、大水があふれ流れる時にもその人に及ぶことは決してない。この大水っていうのはこの世の中のさまざまな出来事を意味しているわけですよね。いろんな出来事、それは人間関係や家族の関係が崩壊するとかですね、病気になるとか、戦争とか災害とかいっぱい、いろいろこの世にはどこの世界でもいつでもですね、何かその大水みたいなのが溢れてくると。でもそれによってですね、苦しいことも起こるけれども、それに結局飲まれてしまって滅んでしまうことは決してないというわけです。そういうふうにこの世の非常に大きな苦しいことが襲ってきてもですね、そこに巻き込まれて滅ぼされないというのは、それが罪の許しという、それがあったらということですね。罪の許しをしっかりと受けておる魂はですね、そういうことによって滅ぼされないと。そしてさらに積極的に神様が自分の隠れ家になるということなんですね。隠れ家、これは誰でもがですね、必要なもので、自分がいろんな苦しいこととかですね、世の人の悪い言葉、身近なこと、そういうさまざまないろんな問題、誰かはさまざまに持っているはずです。そのことを誰かに言ったってですね、こうバカにされたりですね、あるいはまた別の人に、噂として伝わっていくだけということもよくあるものだから、人間はですね、そういう本当の隠れが、安らぎの場にはなかなかなれないということですね。信頼しとった人がですね、意外なことを思ってたとかですね、そのことをしてしまう、裏切られるとかいうことも、これはもう誰でもよくあることです。ですからこういうふうに、人間でなくて目には見えないけど神様こそが私の要は心の本当の隠れ家だとですね。で隠れるということで、守られるというところですが、それだけでなくて、初めに言いましたように救いっていうのは、そういうふうに罪が許されること、そして心の中が本当に清められたようになること、救いと言っているわけですが、取り囲むという言い方ですよね。こっちを見てもどこを見てもですね、救われたっていう欲、神様が自分のもとに置いてくださったと、どこを見ても救われたで喜びがあるというわけですね。そんな方になったというこの証でもあるわけですが、 でこういうふうに、慈しみに避けて囲まれるという状態、救い、本当の幸いにあったということで囲んでくれていると、こういう実感をどれほどの人がずっと持っているだろうかということです。例えばああいうスポーツの優勝ですね、優勝は非常に華やかな目立つことですけど、もうすぐにですね、年がいったり怪我したり、ほんのちょっとしたことでもはや次の時にはもうメダルは全然もらえない、誰も相手にしない、また新しい人パッと注目を行くわけです。そしてそうして捨てられると、まあ、そういうふうにですね、取り囲まれておったってすぐにそんなものは変わってなくなるんですね。そういうの世間がもてはやすようなものはですね、もう本当に儚い夢みたいな影みたいなんです、まあ、そういうふうなことを本当に、なんであんなにもてはやすかと私でも不思議ですね。首相がわざわざ電話した、それはまたテレビやニュースの時に放映するとか言って、新聞にも出るとか言って、いやおなくそういうニュースを私は NHK の見ているものだから、あんなに何が国家的な大事なことかということですね。もっともっと大事なことがですね、国々世界の問題あるわけなので、でもそういうふうにしてみんなからほんの一時的ですよ、囲まれるわけですね。みんなからの賛美で囲まれると、すぐに壊れてなくなるわけです。でそういうものに憧れるよりも、このようなですね、誰も目立たない、誰もわからないけれども心の奥の罪が許されたらですね、静かなこの救われた喜びが取り巻いていくってですね、その人、そんなものは一時的ではない。私なんかもですね、言えば救われたという喜びはもう30年40年もずっと続いているわけです。だからこういうことを生きるわけで、自分にですね、救われたという安心もなかった、そんなこと人前で言えないわけです。もう言うのが診断になってしまうんですね。同じようなことですから、そういうふうにこの囲んでくださるというですね、とってもこのことは他には比べられないけど、こういった罪の許しを知らなかった場合には、だんだんと何か悪いものが囲んでくるっていう風な感じになる人も非常に多いわけです。実際のところですね、私たちが病気になったりして入院したりするとですね、で信仰もなかったら、周りも病気の人で、うめいてる人、苦しんでる人、夜中に咳をしたりですね、眠ろうと思って眠らない、ガサガサした悪い癖がある、テレビは大きな声ですと、見舞いに来た人もおしゃべりをすると、もうなんか自分の周りも悪いものをいっぱい取り囲んでいると、そういう日になってですね、医者もまたあんまりどうも信頼できないと、看護師さんもあんまり信頼できないなんて、何かのきっかけと思うようになったらですね、本当に周りがみんなですね、何か嫌なもので取り囲んでくると、そういうふうな気持ちになることもあるし、そうでなくてもですね、いろいろな、例えば会社とか仕事でもですね、自分がこれ正しいと思うことを言ってきたら周りがですね、潰そうとする。なんか周りが自分をですね、悪いものが取り囲んでくる。でそういう気持ちとかですね、この世にあってもですね、なんとなく新聞とかテレビ見ても悪いものがいっぱいあると。テレビで番組開いても新聞見てもなんか悪いものが取り囲んでると。そんな風に、この世の中はなんとなくそういう暗いものや良くないものがどうもですね、取り囲んでると。そういうふうになることもとても多いですよね。ですからそれを紛らわすために、まあ、お酒を飲んだり、まあ、いろんな遊びをしたりして一時的にその気持ちを忘れようとすると、そういうことで、この詩の作った人のようにそういう良いものでですね、取り囲まれるという本当の気持ちがいつも持てたらということです。でこういうふうになるから、この8節ですね、他の人にも教えるというかですね、指し示すことができるようになるので、8節から、私はあなたを目覚ませて行くべき道はこのようにしなさいということを言えるようになるんです。分別のない馬や、要するに動物のように、人間は確かに動物のように振る舞うことがある、時には動物よりもっとひどいことをすることがありますよね。特別非常にひどい動物でもそんなにずっと憎み続けたりしてですね、10年でも20年でも憎しみをずっとしたりそんなにしないと思うんですけど、人間であればですね、何か悪いことをされたときはずっと憎しみを持ったりして、中に相手をひどい目に遭わすとかですね、そういうふうなことで、まあ、動物のようにしてはいけませんということを言ってるわけです。 で、手綱とで動きを抑えなきゃいけないっていうのは、これは自分の欲望とか罪、怒り、妬みを、いわば自分の罪をですね、手綱でもって、支配しなさいという意味で言ってるわけですよね。で、最後に、この人の罪の許しから始まったさまざまな経験を、まとめていってるというわけです。神様に逆らう、生きた神様、真実な神様に逆らえばですね、それは真実に逆らうんだから、真実の愛に逆らうんだから、それは良いことが起こるはずがないわけです。だから解決のできない悩みが多く増える一方で、その反対に主に信頼するならば神様の愛に囲まれるっていう、ね、そういうふうに、これは私たちが経験できることだったんですね。主に信頼すれば信頼ほど神様の慈しみに囲まれていく。人間に信頼してもそんなものは何もないんですよね。人間に信頼しても神様の慈しみに囲まれてはしないということです。ですから、神に従う、神に信頼する人、そういうことをしてですね、主によって喜ぼうと。ここで最初の喜びは主による、主に信頼する、神様の慈しみで取り囲まれるからこそ喜びが自然に湧いてくるということで、これはですね、だからこの最後の締めくくりのところなんかは3と4節と非常に違った雰囲気になっているんですね。3節4節、絶え間ない嘆きに心身の奥までも朽ち果てて弱ってしまっても滅びるぐらいだと、そのような状態からですね、この最後のように非常にこの慈しみに囲まれると喜ばしいっていう気持ちに変えられていったと、そういうことで神様は人間をこのように導こうとされておるっていうわけですね。それでですね、パウロがこの言葉が非常に大事で、キリストの十字架による罪の贖いというキリスト教の根本とまさにこれ同じだということですね。パウロがこの箇所を引用しているわけです。旧約聖書と新約聖書が全く違うとかいうふうな大きな間違いですね、根本的にそれは一致しているわけですね。ここのところもこのパウロ、キリスト教の最大のいわば使徒であったパウロがですね、重要なところでここのところを引用している。それがローマ書の4章ですね。ローマ書の4章の6節というところですね。278ページ。ローマ書の4章の6節を278ページ新約聖書のを見ていただいたらですね、ありましたか。278ページ、でその上の段のですね、6節というところです。上の段ですか、そのページの上の段の真ん中頃、あ 同じようにダビデもっていうのこの詩を作った今日の学びのところの詩を作った人はダビデと伝えられてきたからで、ダビデも行いによらず神から義とされた。義とされるっていうのは分かりにくいですが、神様からもうお前は罪がないと許してやった、正しくなったと、正しいものと同じだって言われた、義とされる、だから救われるということと同じですが、次のように言って不法が許され罪を覆い隠された人は幸いだと、主から罪があると見なされない人は幸いだと。これは今日のところをそのまま引用した。少し表現が違うのはこれが一度ヘブライ語からギリシャ語に訳され、でギリシャ語をそれ引用しているからちょっと表現が違うわけです。でこういうふうにこのパウロがですね、キリスト信仰の中心に置いたその内容がすでにですね、この詩編の32編でもすでに言われている、書いてあるということなんですね。そういうことで、キリスト教で何が幸い幸せだと言っているのかということはこういう詩ですね。今から3000年も昔ということですが、3000年も昔から本当の幸いってのはずっと変わってはいないわけです。とてもこれ不思議と言えば不思議ですよね。この3000年ってのはものすごくいろいろ変わったわけですよね。だいたい飛行機が飛び始めたからまだやっと100年しかなってないんです。100年ちょっとですね。ですから3000年っていうことはものすごく変化しているのにこの問題は全く変わっていない、そういうことをこういうとこから回されるところですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。